様々な問題を抱えてきた日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆さん、本日はファニーボイスルームにご来店いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティーなまりでお送りしたいと思います。さて、ですね、もう9月24日になりまして、まあ2週3週4週ぐらいかな、ちょっとお休みしたんですけど、あの熱中症でちょっと倒れてしまいまして、皆さんね、もう9月後半なんでね、熱中症は多分ないかもしれないんですけど、気をつけてください。あれ本当に危ないですよ。私どこのレベルまで行ったかというと、針を腕に刺してですね、吸入みたいなのもつけましてですね、クーラーガンガン引いてる部屋でですね、血液の中に冷却剤を入れまして、それで冷やすというね、究極の熱中症に私はなっていたので、ちょっとお休みさせていただいたんですけれども、本当気をつけた方がいいですよ、皆さんね。いや、私もならないならないと思ったら、やっぱ今年はねすごかったね。いろいろワイドショーとかニュースとかでも騒がれましたけど、本当に気をつけて、まあ、来年ね、来年どうなってるか分かりませんが、でもまだ9月後半といえどね、暑い地域は暑いと思いますので、油断せずにね、行っていただければと思います。というわけでですね、その熱中症で倒れて8月になりまして、私ちょっと実家にいつも通り帰省していたんですけど、10日ほどね帰省したんですけど、その前にちょっと掃除をしようと思いまして、部屋の掃除をしていたんですけど、皆さん鰹節虫って知ってます？なんかね、サイズでいくとね、大きいのでなんか3ミリぐらいなんですけど、カーペットとか、あと布団とか、服とかをね、ちゃんと整理整頓してない方はね、マジこれいるんで、お掃除した方がいいですっていうのも、私めっちゃ部屋汚いわけじゃなくて、まあ、汚くないこともないんですけど、散らかってはいるんですよ普段ね。まあ、その週末とかに片付けてるんですけど、そのカーペットをさ、こまめに掃除機もかけてたのにさ、めっちゃいて、その虫が。気になる人はちょっと調べてください。もうすごい気持ち悪いんで。で、なんかこの虫はね、人間に害を与える虫ではなくてですね、洋服とかよくさ、防虫剤とか買うでしょ、皆さん。買う人はで入れるじゃん。そこで駆除される対象になる虫なんですけど、洋服の繊維とかをさ餌にするんですって。で、中にホコリとかを食べるカツオブシムシもいるんですけど、まあまあまあ本当気持ち悪くて、もうとりあえずカーペットは捨てようと思って、これから冬になるんですけども、カーペットは絶対引かないって決めましたね、そこで。はい、なんでカーペットをもしねお部屋に引いていたりとか、あと洋服とかをさあんまり整理しない人とかはさ、一回見た方がいいです、マジ。ポケットとかついたらポケットの中とかにいますから、本当鳥肌が立ちまして、そんなに汚くない部屋とかでもいますから、一回発生するとなんかもうゴキブリみたいに繁殖するらしくて、気をつけてください。というわけで、前半はですね、まあまあ食欲の秋なので、食欲の秋にちなんだお話をしていこうかなと思います。で、後半はですね、私ちょっと沖縄に行ってきたので、ちょっと沖縄のお話もしていきたいかなと思います。それでは、行ってみましょうか。この放送はインターネットラジオ放送局ビフリネットよりお送りいたします。わけでですね、まあまあまあもう秋ということでね、いろいろ言われますね、食欲の秋だとか読書の秋だとか、まあいろんなことを言われるわけなんですけれども、食欲の秋ってさ、私もそのうちの人だったけど、なんでなんとかの秋なんとかの秋って言われるんだろうとかってみんなちょっと考えたりしません？夏でもいいじゃんとかさ、春でもいいじゃんみたいな、食欲の春とかでもいいじゃんって、なんで秋だけなんとかの秋なんとかの秋なんとかの秋って言われるのかなって疑問に思いまして、まあ今回は食欲の秋をちょっとピックアップしたわけなんですけど、 というわけでちょっと今日はそのお話をしていきたいかなと思います。ですね、これはインターネットサイトの、マカロニさんというところからちょっと拝借させていただきますんで、はい。というわけで、なぜ食欲の秋、まあ秋になんで食欲が増すのかということなんですけれども、まあすごく簡単に言うとあれなんですよ。夏ってすごく暑いじゃないですか。でそこで結局私もなりましたけど、熱中症とかになるくらい、夏バテとかさ、体が疲れてしまう年というか、その1年の期間なんですね。で秋って、まあ、気温も落ち着くし、冬みたいに寒くもない。あと実りの秋って言いますよね、まあ、要するに、まあ、日本なので、まあ、お米とか、まあ、果物とか野菜とか、そういういろんな食品が一気に出来上がる季節だったりするわけですよ。まあそういうのもあって、まあそこから食材が豊富に取れる期間ということで、まあ食欲の秋というフレーズがあるらしいですね。まあ今はもうね、ビニールハウスだったりさ、いろんな栽培方法があるので、別に食欲の秋ってピックアップするほどでもないんですけれども、本当にね、昔はそういうのもやっぱない時代とかだと、この秋の季節が一番作物が取れる時期、まあ、ということで、まあ、お米に関しては今の時期だよね。完全新米とかよく言いますよね。うん。なので、まあ、そういうこともあって、食欲の秋というふうに言われるようになったそうですね。で、あと、セロトニンっていう物質があるんですけど、セロトニンは、言い方を変えると幸せホルモンとも言われてるらしくて、で、このセロトニンってどうやって作られるかというとですね、太陽の光を浴びるとすごく増えるんですって、体の中に。日照時間が多ければ多いほど体の中にセロトニンが増えるんですね。で、幸せホルモンが増えると結局なんていうの、脳がさ、あー今すごい幸せってなって、他の欲求をなんかその発しなくなる、欲しなくなるんだって。だけど例えばこのセロトニンがじゃない人、まあっていう、つまりだからね、カーテンを閉め切って日光の光を一切浴びずに一日中部屋の中にいるみたいな、すごい体に悪い生活をしてる人っていうのは、ご飯をめっちゃ食べたり、すごい寝たり、他の欲求でその幸せを満たそうとするんですって、体に。で、それで無理やりセロトニンを出すんですって。で、じゃあ秋っていうのはやっぱ夏に比べて日照時間って減りますよね。要は太陽のさ、夕日になる、太陽が出てる時間が短くなっちゃうからっていうのもあって、イコールじゃあその足りない分を食べて補おうみたいな感じでっていうことで、まあ秋になると食欲が増えちゃうみたいな方もいるらしいというか、いるっていう感じなんですってね。で、あとはやっぱり気温も低下してるので、まあ夏に比べてね、いろいろ食べ物を食べやすいというか、エネルギー補給をしやすい時期ということで、夏バテもないしね。まあでも一番やっぱりお米がね、取れるからっていうのはあるらしいですね。まあそういうことでね、食欲の秋と言われるんですよ。へーと思いましたね。私なんて結構私あれなんですよね。高校生の時とね、新社会人1年目だったかなの時にですね、中毒失神、抗生物質アレルギーから来る中毒失神になりまして、お医者様から日光はあんまり浴びないでと言われておりまして、それ以来本当日焼けをねしても本当ちょっと本当に。そうね、5年に1回するかしないかぐらいしか日焼けって私しなくて、もう夏場とかもうち半袖着ないんですよ。うん、半袖を着ても絶対それを直に太陽の光のもとにさらさないような工夫をして、まあ、夏を過ごしてるんですけど、まあまあまあそんな感じでですね、太陽の光を浴びれないので、まあできるだけね、室内にいることの方が多いんですよ。だからそれこそサンサン太陽の下でね、海に行くとか絶対できないから、うん、 そうなんですよ。まあでももしかしてこのセロトニンっていうのは目に入ればいいだけかもしれないですね。体に浴びなくてもそのなんかそのね、結局外に出てね、日傘とか使ってても外に出るということが大事なのかもしれないんですけど、まあそんな感じでね、ぜひですね、ダイエットしたい人だから、そういう、つまりそういうことですよね。セロトニンをその食品ではなくて、そういう太陽の光とかで補えば痩せるんじゃないとかって言ってみたりね。いや、わかんないですよ。うん。あくまでこれは、そう思ったから言ってるだけなので、絶対痩せるっていうことではないんでね。はい。まあ、そんなことでですね、じゃあ新米が美味しい季節ということで、最後に軽くですね、まあ、私がちょっとまた疑問に思ったことなんですけども、ね、ご飯に合うおかずってなんだろうって考えたらさ、皆さん何思い浮かびます？まあ、梅干しとかね、まあ、いろいろ。ツナマヨとかさ、いろいろお肉とかさ、いろいろあると思うんですけど、私はね、もうダントツで明太子なんですよ。私はね。だからおにぎりを買う時も絶対明太子のおにぎりを買っちゃうくらい明太子が絶対ご飯に合うと思っているわけですよ。で、じゃあ明太子って辛いじゃないですか。で、味がその辛くないやつのことを皆さんたらこって言いますよね。でもたらこも明太子も同じスケトウダラの卵じゃないですか。あ、卵なんですよ。なんで呼び方違うんだろうってちょっと思いません？まあ、辛いから明太子なのかなとか思うかもしんないけど、タラコのじゃあ辛口みたいな表記でいいじゃないですか。なんで明太子っていう表記になるんだろうと思って気になったので調べました。旅ラボさんからね、ちょっと拝借させていただきたいと思いますけども。すごい、はっきり、簡単にざっくり言うと、タラコっていうのは、日本出身の食べ物で、明太子っていうのは韓国出身なんですって。へーって思いません？私、タラコって、あ、タラコじゃない、明太子って九州とかあっちの方で作られてるから、そっち発祥なのかなって思ってたわけですよ。タラコはちょっとわかんないけど、ただその明太子っていうのは、その、ね、九州の人たちがその、名産品として作ったのかなって思ったら違うんですって、これが。韓国出身なんですって。韓国では、明太子の、スケトウダラのことを、韓国でミョンテって言うんですって。ミョンテって明太子の麺っていうあそこの字だけを取ってミョンテって言うんですって。で、それの子供だから、明太子って言うらしいんですよ。で、まあ、韓国ではそういう、だからその唐辛子とかにつけるものが一般的らしくて。で、日本はそういうのがないから、まあ、普通の塩漬けでタラコみたいな感じなんですって。だから、結局、本当何が違うかって言ったら、日本産か韓国産かっていうだけなんですって。はーとか思いまして。なるほどね、と思って。私、韓国料理最近すごいハマってて、もうトッポギとかすごいね、大好きで、本当トッポギの美味しい店とかあったらすごい行っちゃうぐらい、今すごいハマってるんですけど。そう、だから、明太子も韓国料理なんだって聞いた時に、あ、やっぱ私韓国料理好きなんだなって思いました。なんか、ちょっと脱線するんですけど、ペヤングの、激辛マックスエンドって、結構今ネットで話題になってるんですけど、YouTube とかで。私あれね、2回食べたんですよ。1回目食べた時は、もう痛すぎて、辛いを取り越して痛すぎて、うわ、食べられない。あ、食べたんですけど、結局。うわ、痛いと思って。で、その後に、韓国料理屋さんでいっぱいいろいろなご飯を食べてさ。で、ヒーヒー言いながら食べてたの。でも全然私辛いの平気だから食べてたんですよ。で、その後にまた激辛マックスエンド食べたんですよ。人間ってすごいなと思った。なんか耐性がついて、私それの。食べれる、1回目の時の衝撃よりも、あれ？こんなレベルだっけ？みたいな感じの。全然食べれるやんとか思って、なんかそのびっくりした。私のその辛いものに対する耐性がつきすぎて、はい、ちょっと脱線しましたけど、まあ、ということで、まあ、明太子っていうのは、まあ、韓国出身の、ちなみにこの明太子っていうのは塩辛の仲間なんですって。へーと思いません？私イカの塩辛とか絶対食べれないの。多分多いと思うんですよ、イカの塩辛食べれない人。ちょっと生臭くない？あれちょっとなんかご飯に合うっていう人ももちろんいるし、まあ、酒のあてになるとかいう人もいるけどさ、あれはさ独特の匂いとさ風味があってさ、私ちょっと食べられないんですけど、明太子がその同じ仲間だと聞いて、嘘でしょってなりました。いや、もう味全然違うやんとか思って。 まあ、ちなみにその明太子をじゃあ日本で誰がどこの、ね、企業とか人が最初に作ったのかっていうと、まあ、皆さんご存知の福屋さんですよね。福岡の九州の、あの明太子といえばっていうそこのメーカーになるんですけど、まあそんな感じでね、まあ、食欲の秋ということでですね、皆さんもですねいろんなご飯を食べて太りすぎないように太陽の光も浴びて行っていただけたらと思います。後半に続きます。